こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう長山さん暑い。暑いです。
暑いっすね。もうやばい。やばい暑さが。
やばいっすね、
うん。あれじゃないですか、野球の練習とかやばいんじゃないですか。
うん、大丈夫、大丈夫ですか。大丈夫じゃないですよ。もう、なんていうんですかね。いや、こんな、サウナの中で運動してるようなもんじゃないですか。ムシムシしてて、しかも、うんうん。で、曇ってればまだね、できるんだけど、直射日光がさ、じりじりと照りつける下でやってると、ほんとね、
ですよね。
やるもんじゃないですよ、ね。
やるもんじゃないですよ。まだ、運動を控えてくださいみたいな傾向が来ますからね。
最近各小学校に共通のなんか、気温測る、マシーンじゃないな掛け時計みたいなやつで、気温とね、湿度とかが出て、その熱中症警戒アラートとか、なんとかが、こう、わかりやすく表示されるやつが、配備されてますよ。うん、今年から配備されてんじゃないかな。京都だけかもしれませんが。でも、そんな中、なんかいろんなね、イベントが、もう今週、多分この、おっさん FM 公開してるタイミングでは、オリンピック始まってますよね、きっと。
あれ、もうオリンピック始まるんだっけ？
そうですよ。今週、収録日は今22日の月曜日ですけど、はい、26がパリ五輪開幕じゃなかったかな。
あ、そうなんだ。この暑いのに。
この暑いのに。まあ、パリがどのぐらいになるかわかんないけど、あと大体夏やってるけどね。夏季五輪なんでね。
う
ん、
ああ、そうなんですよ。暑いのに大変ですね、オリンピック。
前回がほら、2020年の東京オリンピックが21年に開催されてるから、
うんうんうん、
今回のオリンピックの体感短いですよね。3年。
そうか、そうか。3年しか空いてないのか、実質。
そうそうそう。前回からすると。そうなんですよ。で、しかも今週末はですね、海外のサッカーチームが何チームか日本に来て、日本の J リーグのチームとこう、でまあ、なんていうの？試合というか、親善試合的なやつをやる。
うんうん、
僕はサンガとシュツットガルトっていうかな、ちょっと読み方が不安ですけど、の試合を見に行く。ことになってるんです。
スタジアムに
。行くんですよ。でもね、なんかその試合が決まったタイミングでは、その海外のチームにも一応日本人選手がいたんですけど、
うん、
その後移籍とかいろいろとあって、なんか、なんで日本でやるんだろうなみたいな感じの座組になってしまってるし、サンガはサンガで今ちょっと J1 で調子がそんなに良くなくて、下から4番目とかなのかな。降格争いにはまだギリギリ入るか入らんかっていうところを今うろうろしてるんで、
うん、
非常にちょっとこう、盛り上がりはね、ちょっとどうなるかわかんないですけども、その試合自体は。うん、
なるほど、
うん。そうなんですよ。まあね、こんな暑い中ね、みんなこう運動をする機会も多いと思いますけどね。
うん、
ちょっと熱中症には気をつけなきゃいけないです。
気をつけないとね、本当に。
うん。そうそうそうそう。ね、長山さんなんか、走ってはいるけど、暑い時間は避けている。
最近は僕はもう、ジムを契約しまして、
ほうほう
ほう、もう、僕はもう、ひ弱なので、室内を走ってます。
でも、偉いですね。こう、ジムを契約してでも走んなきゃいけないって思ってるってことですよね。ある意
味。ああ、まあそうですね、うん。なんかまあ、うん。まあ最近もう、なんだろう、走らないと気持ち悪いみたいな感じになってはいるので、
うんうん。
なんかまあ少しでもと思った思ってるんですけども、もう朝すでに暑いし、
うん、
夜も暑いし、まあ早朝深夜とかだとまた違うのかもしれないですけども、ちょっとその時間に走るっていう習慣作りがちょっと大変そうだなって感じだから、うん、そうすると、まあ屋内かなと思って、ジムを契約しましたね。チョコザップではなくて、チョコザップはもう退会して、とにかく近くないと、なんていうか、行かなくなっちゃうという気がしたので、とにかく一番近いところですね。
ああ、やっぱり、こう、遠いとね、
うん。そうそうそう、なんかやっぱり遠いとなとかね、結局暑いなとかなっちゃうと、あれだったので、
うん、
まあ、とにかく近いところ、まあ、小さいところなんですけども、まあ、近さ優先って感じですね。
なるほどね。どうですかね。こう、それはだから夏の間は少なくともそこで走るわけでしょ？
そうなんですけど、
うん、
なんか一応こう、キャンペーン価格みたいなのに適用するためには6ヶ月頑張んなきゃいけないみたいな、そういう条件があって、昔の携帯のプランみたいなやつ。
あ、なるほど。この安くしてやるけど半年は頑張れるみたいな。
そうそうそう。
そういうことですね。
うん、それで契約したので、まあ冬ぐらいまでは一応こう、 自分に行かなきゃいけない、行かなきゃいけないわけじゃないんだけども、
うんうん。
うん、っていうのもあるのと、やっぱりこう、せっかくジム行くんだったら、筋トレもしようかなと思って、筋トレちょっと始めてみたんですよ。
お、すごい。
うん。で、例のごとくなんかやっぱりこう調べたりするの僕好きじゃないですか。
なるほどね。やるぞってなったら、そのまずどういう。
そうそう、まずはこうね、とにかくインプットから始めるみたいなところがあるんで、まあ、それでいろいろ調べ物をしまして、うん、で、結果的に、バーベルを持ち上げてます、今。
え？バーベルを？
うん。
それ肩とかの筋肉をつける、腕の筋肉をつけるってことですか？
いや、背負ってスクワットしたりとか、
あ、下半身。
頭の上に上げたりとか、引っ張り上げたりとかしてるんで、一応全身は全身なんですけども。
どうしたんですかね、今、どこに向かってるんですか？
いや、なんかね、いろいろ調べてね、バーベルが、なんか、やっぱり効率が良いのと安全なんですよ。うん、なんか一見なんかバーベルってね、こう、すごそうみたいなね、すごく筋肉がたくさんある人がやるものみたいなイメージあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、なんかどっちかというとこう両手に持つダンベルの方が、まあこう、ライトなイメージあるんですけど、
はいはいはい。
まあダンベル負荷をかけて重くするとやっぱりこう、落下した時に結構制御が効かなくなるんですが、バーベルの場合はこう、セーフティーバーって言って、これ以上下に落ちないような、つっかい棒みたいなのをつけるんですね。
うんうんうん、
でそれをしっかりつけとけば、まあ仮にこう、これ以上上がんないなと思って下げちゃっても、そこまでしか下がらないっていうのがあったりとかするので、
うん、
あとはきちんとフォームだけをやっていけば、割とバーベルも低重量からできるんですけど、ただなんかあの、低重量といってもあのバー1本が20キロあるんですよ。
ああ、知ってます。それね。バーがね、あの棒でしょ、
う
ん、
そうそうそう。
はいはいはい。
で、棒が20キロあるから、もうなんか僕その頭の上まで棒を上げるやつというかもう精一杯みたいな感じで、もうなんかそのバーベルというよりも棒を上げてるみたいな感じの状態ですね、今まだ。うん、
僕も、だいぶ昔に会社の翔一さんに連れられて、ゴールドジムに体験に行った時に、うんうん、やりましたけど、その僕もだからなんか横になんかつけるもんだとばっかり思ったら、ね、バーだけでね結構重たいんだっていうのをその時知りましたね。なんかね、
バーだけでもバーだけで十分だわと思って。
確かに。まあでもこれ続いていくとね、筋肉ついて、
そうそう、なんかクリスさんとかもね前は話したけど、やっぱり痩せるだけだとやっぱりどうしてもこうね、たるみが気になるというか。
あ、そうなんですよ、わ、
うん、
かる。そうそうそう、
こうね、だんだんおじいちゃんみたいな感じになってっていっちゃうので、まあ、もう少しこう筋肉をつけて張りが出るといいなっていう望みが一つやっぱありますね。
いいっすね。
ただ有酸素、その走るのと筋トレの時間の配分がちょっとまだしっくりこなくて、今日筋トレした後に走ってみたんだけど、やっぱり真面目に筋トレすると走るの結構辛いなとか、
うんうんうん、
あったりとか、逆にでも走った後だと、筋トレも大変になっちゃうし。で、今度、ま、完全に休みにしちゃうと、距離がなかなか伸ばせないし、とかで、まあ、ちょっとこう、どういうふうに折り合いをつけていくかっていうところを今、試行錯誤しながらやってますね。
なるほどな、うん、やっぱ僕は単純にこう走ったり、筋トレしたりするだけだと、
うん、
なんかそこにこう、ゲーム的な面白さがないと続かない。自分的には続かない。
ああ、はいはい。いや、わかります。でも僕もなんかそのストラバとかに記録してるっていうのがやっぱりすごく大事で。
うん、はいはいはい。
あの数字がやっぱりこう伸びるとかっていう、ね、そのやっぱ記録性みたいなのが大事だから、やっぱ筋トレもやっぱアプリがあって、それで何回できたとか、うん、何キロ上げたとかっていうのが、まずアプリを探したって感じですね。
いや、そうなんだ、うん。この間ふと気がついたんですよ。子供の野球の練習の合間に、たまに大人がこうコーチからノック打ってもらうんですよ。子供が休憩してる時に、
うん、
でその時はもう暑い中走ってさ、結構きつ大人相手だから結構きついボールが飛んでくるんですけど、
うん、
それを取ったり取れなかったりしても なんかそのそれは大変なんだけど、そのボールを取った時のこう快感とかがあるから、
うんうんうん、
頑張れるんですよ。でバスケットやってた時も、あ、基本的にずっと走りっぱなしのスポーツなんですけど、なんかボールが回ってこなくても速攻ってこうね、反対側にこうディフェンスからオフェンスに切り替えて走るとかっていうスプリントを繰り返して、でもそれはそれで全然僕はきつかったけど面白みはあったんですよね。
うんうんうん、
だからいつまでもやれた、その体力の続く限りいつまでもやることができるけど、まあ本当ただ走るとかね、ただ筋トレをするの面白みをどう作るかっていうところがちょっと、
ね。ああ、なんかでもそれはあれかもしれないですね。僕その割と長距離走るように、まあここ 数ヶ月ですけど、うん、なって、精神的な部分がそこで伝わったのかもしれない。
ああ。
筋トレの方がむしろ変化があって、いろいろやることって大変だな、みたいな。刺激が多いな、みたいな感じですもん。
逆にこう、禅の時間が少ないみたいな。
考えることめっちゃ多いな、みたいな感じですね。まあもちろんフォームがね、まだその、始めたことなんで、こっち気にして、こっち気にしてってやってるっていうのがあるんで、まあ慣れてくると違うっていうのはあるかもしれないですけども、まあでもやれこっちの筋肉があれこれ考えたりとか、ここでなんか何分休んで、うんうん、でもね、何キロの重りに変えてとかって、もうやることめっちゃあるじゃんっていう感じでやってますね。まあ、うん、だから走るの、しかも走るのも、その本当に室内で走ってると、もう刺激が本当に無なので、感情がだんだんこう、なくなっていくみたいな。
うんうんうんうん、
幽体離脱させとかないとなんかもう辛いみたいな感じになるので、あのそういったこう、何が伝わってるのか分かんないけど、
はいはいはい、はい。
無の時間みたいなのは、こう、に対する耐性は上がってる気はしますね。
あ、うん、なるほどね。あ、まあ、ちょっとまた、あの、ジムの報告くださいよ。ちょっと僕ももしかするとどっかでまた、あの、あ、チョコザッパも僕、解約してるんで、どっかでまた何かどっかのジムを
再開するかもしれない、
契約するかもしれないし。
うん、そうですね。うん、僕、まあ、値がね、貧乏症なんで、もうお金払ったからにはっていう気持ちが結構あるんで。
ああ、結構それやっぱ大事ですよね。安すぎるとさ、その、まあ、いくらこのぐらいってなっちゃうんだよな。
一応、まあ、ね、そのキャンペーン価格とはいえ、別にそんなめちゃめちゃ安いというか、うん、まあもう1ヶ月いかないとかなっちゃうとやっぱ高いなっていう金額なので、はいはいはい、
無駄にお金をね、
そうそう、無駄な感じがするから、もう余すとこなく、
はいはい、うん、余すとこなく、
余すとこなく使おうと思って
、うん、なるほどね、
いますけどね、
なるほどなるほど、
うん、まあちょっとどこまで続くかっていうのはあるんですが、まあ今はそうですね、そのちょっと時間をどう配分するかであれこれやってるって感じです。うん、
なるほどなるほど。まあ、ちょっとまた教えてください。そのジム話ね、それね。うん。
ジムはでもなんかね、いろんなことが起きそう。
ジムはジム。なるほど。何かがハプニング、うん、ハプニング的な、
まあ、いろんな人がいるからね。
うん、確かにな。
うん。
確かに。ああ、それいいですね。なんか話すネタがなくなったらジムに通い始めて、こう観察するみたいな。
ネタ探しに、
うん、でもそう観察してるときお前もまた観察されているのだみたいな感じになってて、
まあ、ね、はい、それはそうだと思う
なっちゃいますもんね、
うん、あ、まあ何や気をつけて、はい、
はい、ぜひぜひ、京都では、うん、今先日祇園祭りの中の、先祭りが終わってですね、今あの後祭りっていう期間に入ってるんですね。
先祭りっていうのはいわゆるその薙刀の鉾がが巡行するっていう、こう一番わかりやすいや
つ。そうですね。街の中にこう山鉾がこう立って、
うんうん、
何日間かそのね置いて、最後みんなでわーってこうそれを引くというか、
動いてね。
うん、京都市中のあの京都市の主要な道路をね交通通行止めにしてわーって引くみたいなのがあると。うん、それなんか僕が京都に来た2008年は1日だけ。
そうですよね。
だったんですよ。ね、そうでしたよね。
うん。
で、あるタイミングで、先祭り、後祭りって言って、あの、2週間にわたって、まあ、山鉾はまた変わる、を分けて 2つのエリアにね、
うん。分割になりましたよね。
分割になりましたね。なんか、昔はなんかもともとそうだったみたいですね、あれね。
あ、そうなんだ。
うん。もともとそうだったみたいですよ。
え、それをなんだろう、なんで、やっぱ交通規制をするのは1回で済ませたいみたいな、そういう、現代的な理由なんですかね。
ああ、ちょっと調べてみましょうか。先祭りと、あと、祭り、理由、
うん。でも言ってもこうやって神事じゃないですか。
はい、神事
ですね。神のことと書いて、うん。そうすると、やっぱりこう、多いするとね、人間の都合でさ、
うん。
2回は1回にするとか、1回は2回にするみたいなことってのが、どうなんかな、みたいなのは。
今調べたところ、うん、もともとだからその先祭りと後祭りって言って、しかも巡行のその道が違ってたらしいんです。
ああ、コースも違うんですね。
コースも微妙に違ってたみたいなんですけど、今は先祭りで行った後、その後祭りはその同じ道を逆回りに
行くんですよ。逆ですよね。はいはいはい。
で、高度成長期に交通渋滞を緩和するため、昭和41年から平成25年まで合同巡行という形で、一にそのまとめてやってたと。
ああ、やっぱりその交通事情なんですね。
みたいですね。
あ、なるほどなるほど。
でも逆に言うとその復活させるのも 何がきっかけだったんですか、ね、
それは何なの交通量が減ったってこと、
いや、なんでしょうね。成長しなくなったからなのかな、日本経済が。もういいかっつって。
まあ、その、ビジネス的なメリットあると思うんですよ。
分けることでね。
うん。うん、やっぱりそのね、観客動員、まあ、席を、有料観覧席を、まあ、準備、仮に準備するとして、まあ、それが2回転できれば、ワンシーズンで2回転、まあ、2倍とは言えないかもしれないけども、
うん、
やっぱりね、収益増加は見込める可能性高いですもんね。
まあ、もともとのあった形に戻したいっていうのが一つあるんですかね。その、うん、いわゆる、祇園祭って1ヶ月間のお祭りなんで、もともとあった形に戻したいっていうところと、あと何でしょうね。その、やっぱり観光客が増えてきて、一日だけでギュッて集めちゃうと。
そうですね。まあ、分散させた方が、結果的に、まあ、交通的な意味でもいいっていうのは確かにあるかもしれないですね。
とかもあるのかもしれないです。うん、キャパシティがね、やっぱこう、観光客を受け入れるキャパシティの問題
も、ね、道を広げるってわけにいかないですもんね。
うん。
うん、
あるんじゃないかな。まあ、後祭りはです。山鉾って昔結構たくさんあったのが、まあ、いろんなこう、なんでしょう、戦時中に焼けたとかそういうので、こう、うん、亡くなったり復活したりっていうのをやってるんですけど、高山っていう山が復活してですね、そこにあの、うちの会社も、提灯を一つ出させていただいているので、
うん、
まあ、多分来年とかも出す、まあ、ご縁があれば出させていただくので、この提灯見つけてね、写真撮ってほしいなと思ってるんですけど。
なるほど。
はい。祇園祭り。
後祭りは
後祭り。うん。
割と地味な感じになるんですか？
ね、そうそう、屋台が出ないんですよね。で、
あれがないのか、酔い山みたいなやつがないってやつ。
いや、一応、その巡行の前3日間を酔い山ってまとめて呼んでて、それは先祭りも後祭りもあるんですよ。
はいはいはい。
だから実は今話してる今日、この日も、一応その後祭りの酔い山なんですね。
あ、なるほど。そういうこと
か。なんですけど、その酔い山の期間に、道を止めて、で、屋台をバーって並べるのは先祭りの方だけなんで。
あ、そうなんだ。じゃ屋台は出てないから、ほこてんみたいになってわーって人がいるみたいなのはない、
ね。ないですね。
ないです。ああ、そこそこそこ。
だから地元の、だからむしろこの後祭りの方が地元の人たちの地域の祭り感がより出てて。
なんかそんな感じしますよね。
うん、僕は結構好きですけどね、うん、雰囲気。なんか。
わかる。より地元感強いし、ちょっとその、うん、なんかその辺に合わせてこう、地域のお祭りみたいなのもやってたりとかするじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん。ああいうのは合わせてね、トータルで見ると。ね、いいなって感じありますよね。
そうそうそう。なんか地域感がね、うん、地元感みたいなのがあって。
わかるわかる。
すごいね、いい感じですよね。
うん。
そうそう。それで今日思ったんですけど、この先週がお祭りのその、ほこてんになって、
うん、
屋台が出てたんですけど、中山さん、お面って売ってるじゃないですか、屋台で。
ありますね、お面。うんうん。
お面って子供の頃いくらでした？覚えてます？
おや、僕の子供の頃でしょ？
うん、
500円とか
でしたよね。まあ、
うん、なんか500円
そんなもんでしたよね。
うん、500円ぐらいでまあまあすんなっていう子供心にそう思った記憶があるんですよね。当時何歳ぐらい
か、今いくらか知ってます、長山さん？
いや、お面最近買ってないか分かんないですけど、いくらぐらいするんですか？今
ね、この間祇園祭りで見たら1500円って書いてました。
1500円。
ちょっとびっくりしますよね。
3倍じゃん。
うん、1500円って思いましたよ。
脳内金額の3倍しますね。
もう、ええー、と思って。ま、
うん、円安とか関係ないですもんね。
いや、円安関係ない。別に、海外で。なんか、そういうもんじゃないから。
ですよね。
円安は関係ないんだけど、何なんですかね。なんかまあ。
いや、1500円は、でも、どうなの？需要と供給マッチします？ 1500 円って。
いやー、だからあんまり買ってる人は見かけなく、だから逆に買う人が減ってるから、売るときに高くで売りたいって気持ちになっちゃうのかな。
まあそこバランス難しい。ね、値付けのバランスはまあ永遠に難しいとはと思いますけど。1500円か。あれ、半券代が高くなってるとかないんですか？
ああ、それはキャラクタービジネスがね、ちゃんとこう浸透して、はい。
ね。
それ、そういうのあるかもしれないですね。
IP の値段が上がってるみたいな、そういう。
うん。でも屋台で見てるとこれ絶対許可取ってないでしょっていうなんかキャラクターいっぱいありますよね。
その辺どうなんだろうね。そこの部分はちょっと気になりますよね。
取ってんのかな、ちゃんと。なんか取ってないだろうって思う時もあるんだよな、あれな、うん、
あそこ、
うん、
こう正規なのか非正規なのか、まあちょっとこう わかると面白いというか。
ね、わかりたいですよ。
わかりたいですよね。
知りたいような、知りたくないような、なんかその、微妙なところですけど。
うん、
ね、で、屋台のご飯っていうかさ、その、お祭りが結構混むじゃないですか。
うんうん、
で、すごい行列ができたりもするんですけど、あと高いんですよね、やっぱね、基本。この500円とか、焼きそば500円、
まあまあ
ね、たこ焼き500円とかじゃないですか。
うんうん、
で、僕もうね、最近もう僕、祇園祭の時はね、いつもね、コンビニで買っちゃうんですよね。
コンビニね、コンビニ
は。ファミチキとかね。
うん、価格変わらないですからね。
そう、コンビニもさ、一応そのお祭りのモードに合わせて、コンビニの前にテーブルとか並べて、
うんうん、
お祭り仕様になって、ファミチキだとか、そのなんかジュース、ドリンクとかさ、
うん、
焼き鳥、いわゆるその、店内でいつも買ってるようなフードを外に出して売ってるんですけど、
うん、
もう本当良心的だから、本当ね、価格がさ、コンビニ価格なんですよ。
あれは、すごいというか、いいのかって感じしますけどね。
うん。
価格破壊です。消費をしてないかっていう。もしくはダンピングじゃねえかっていう。
いやいやいや、当然さ、味は安定してるし、衛生的だしさ。
うん。
屋台ってちょっとわかんない。僕の偏見かもしれないけど、屋台ってちょっと衛生的に、心配になる時あるじゃないですか。
わかりますよ。なんかやっぱりね、特に夕方の仕込みの時間とかに街を歩くと、あ、ここで買えないなっていうお店聞こえますからね。う
ん、ちょっと、こんな感じなんて思いますよね。
うん。
そうそうそうそう。だからそう思うと、やっぱ全然コンビニはいいなって思って、お値段にもね、衛生的にもいいなと思って、つい買っちゃうんだよな。でも、風情はゼロですよ、もちろん。風情はない、全然。うん。
いや、この間、ハテナの、元前ハテナのオフィスがあった1階のセブンイレブンに、たまたま寄ったら、なんかもう、アイスクリームが全部なくなってて、その、全部凍ったペットボトルになってたんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
あれ、なんでこんなのなってんだろうと思ったら、あ、そっか。今日巡行だ。
巡行だ。はいはいはい。
もうアイスクリームなんか食べてる場合じゃねえって。冷やさないと、
ね、
死んじゃう、うん。
死んじゃうから。
うん、ちゃんと分かってんだなと思って。店員さんもね、準備してやるけど、まあもちろんやっぱりその低価というかね。うん。普通に販売されてるんで。
べらぼうなお祭り価格を取ってないですもんね。
そうですね。ペットボトル500円とかじゃなくて、普通にの価格だったんで。うん。うん、まあでもそれも、やっぱり一つの祭りの光景っていう形に変わっていくんじゃないですか。
まあそうかも。僕も今さ、風情がないって言ったけど、うん、いや、そんなことないね。なんか、若い高校生ぐらいのさ、カップルがさ、
うん、
なんか彼氏彼女でさ、なんかそのお祭りの中、ファミチキとか食べてる姿、エモいじゃないですか。
うん。
エモくない。
いや、
僕は今想像してエモいと思いましたよ。
ファミチキでいいと思うわ。
ね、ファミチキ。
なんかいろいろ屋台回ったけど、なんかちょっと高いし、ファミチキにしよっかみたいな感じで。
しよっかって、ね、
言っちゃうわけでしょ？やっぱ高校生、まあお金ねえし。
そうよ、そう。
うん。
ね。で、一口くれよとか言いながらね。
ええ
ー。これで食べちゃって、みたいなね。わあ。
光る、なんか電球に入ってる飲み物を二人で一個買うわけですよ。
ああ。なんて言うんだっけあれ。なんとかかんとかっていうのね、あれね。
なんとかかんとかじゃ全然わかんないでしょ。
なんだっけ
あの、
電球なんとか、なんかそう、あ、ね、わかりますよ。
あの、
電球が。
あ、いいやつね。
あ、いいやつね。あ、いやいや。ああ、いいな。そういう青春時代を送りたかったな。うん。
うん。
まあ、まあまあ、
もうないから、はい、もうないから、ないものねだりしてもしょうがないんでね。
そうですね。まあ、そんな感じで楽しんでおりましたという感じのお話ですね。うん、はい。長山さん、そういえばなんか最近、マイサイズ食べてる人多くないですか？
僕らの周りでね。
周りで、ね、なんか僕らからすれば別にそのスーパーで売ってる1レトルト食品みたいな感覚で、ディスコードの中でマイサイズ食べてますって言ったら、なんか関東ではあんまりこう手に入りにくいっていう感じなんですか、これは。
まあ通販、アマゾンとかでも買えるからね、別に買おうと思ったら買えるんだけど、やっぱりそういうこう出会いとかをやっぱり大事にしようと思うと、なかなかないぞ、うん、売ってないぞ、みたいな感じになると思うんですか
ね。
売ってないんですかね。特にレモンそぼろ丼
こレモンそぼろ丼。
これだね、工藤さん、働き者ラジオで、お祭りっすの時にね、いらしてた工藤さん、京都土産に買って帰るって言ってて、面白かったですけど。
いや僕はね、フレスコに、多分近くのフレスコ売ってますよ、つってね、うん、写真、売ってましたよって写真前で送っちゃって、無理、もう、あんなことしたら本当買えよって言ってるもんだもんね。申し訳ないことしたなと思って、
まあ。
あれでもし買ってなかったら、ちょっと
さ。まあまあ、でも数百円だしね。うん。
まあまあ、確かにね。
でもなんかさ、この、盛り付け方がみんなおしゃれじゃないですか。
ああ、なんか皿に、
そう、
ね、綺麗に。
ディスコードの食べたチャンネルに買いましたって言って、こう、投稿してくださったけど、
うん、
なんかちゃんとこう、 ちゃんと盛られてる。僕らのほらランチ、平日ランチのマイサイズの扱いって言ったらさ、
うん、
もうタッパーとかさ、レトルトのご飯にさ、ベシャってさ、かけてさ、
そうそうそうそう、
僕なんかゆで卵つけるんですけど、ゆで卵丸ごとボトンと乗っけてさ、それでさ、もぐもぐ食べてますから、写真撮ってあげたようなもんだったら、なんかね、逆にね、その、
そうね、
大塚食品さんに申し訳ないな、みたいな感じの写真になっちゃうんで。
うん。いや、やっぱみんなさ、丁寧な暮らしを送ってんなと思いました、僕は。あの写真の盛り付けとか見てね。同じもの食べてとは思えないもん
ね。思えないですよね。あれは、うん。
いや、なんかさ、レトルト、まあ、マイサイズってレトルトパックを箱ごと温められるじゃないですか。うん、あれが便利なんですけど。
あれいいですね。うん。
あれいいじゃないですか。たまにレトルト食品で、ルーを皿に出して温めてくださいタイプがあるでしょ、
はいはいはい、ありますね。うん。
カレーとかで。あれとかもさ、多分、丁寧な人は、本当にそうやって、で、カレーをまず温めて、でご飯温めて、綺麗に盛り付けると思うんですけど、
うん、
僕なんかその皿にルー出して温めた後、そのルーの上からさ、温めた白米とかボーンって入れるからさ、その、カレーライスってライスカレーみたいな感じの逆になっちゃってるみたいな。
うんうんうん、
で、こんなもん写真撮ったって全然映えないし、
そうね、
ご飯の形もタッパーの四角い形になってるからさ。
そう、なるよね、でもね。
なる、まあ普通そうなりますよね。
なると思いますよ。
なると思いますよね。うん、そうなんだよ、ね。
違う、でもやっぱ違うのか。あ、そこはな。
違うんですかね。まあみんなでもまあ買ってくれてるから、嬉しい限りですけどね、
うん。ね。
マイサイズ。
マイサイズがね、じわじわと人気を。
うん。で、僕、まだね、実は食べてないやつがあるんですよ。
食べてないやつあります？お。
あるんです。え、長山さん全部食べました？マイサイズ。
いや、でもなんかね、ちょっと違うシリーズがあるじゃないですか。
あ、プラスサポートってやつ？
あ、そうそうそう。
塩分 1g とか、タンパク質なんか。
そう、塩分とか糖質とか別なこうコンセプトをさらに足してって、あれ系はちょっと見たことないから。
あ、僕も食べてないな、それは、
うん。食べてない。なんかタンパク質が足されてるやつとか、糖質が低いやつとかってあるけど、うん、それ以外の、レギュラーの方は一応全部行ってますね。
あ、行きましたか。
うん。
僕ね、タコライスとビビンバーは食べてない気がするんだよな。
あ、そうなんですか。
タ
コ、うん、うん、うん、うん、うん。ね、
タコライスなんかすごい興味ある。うん。
ビビンバ、タコライス美味しいですよ。
美味しいですか？
うん。美味しい。ビビンバはね、結構意外にね、
うん。
良かった気がする。確か記憶だと。
あ、そうなんだ、うん。これちょっと気になってんだよな。辛口。
これはね、アマゾン、まあちょっと割高になっちゃいますけど、アマゾンのアソートの、まあなんか全部入りみたいなやつがあるんで、
いや、もう、あれを買うと、アソートにしてちょっと値上がりするのやめてほしいんだよな。
しょうがないですよ。手でピックアップしてるから。
しょうがないかな。うん。うん、そうか。あれいいっすか。
あれを買えば一応コンプリートできます。
あ、コンプリートできるのか。
うん。
なんならもう販売が終わったやつも買えるでしょ、これ。アソートだと。
なんかその、
なんか黒いさ、なんか大豆ミートのビーフ
カレータイプ。そうそう、大豆ミートのやつが、一応公式の方には載ってないんですが、ちょっと流通してるんですよね、まだね。
ね、なんかね、流通してますよね、黒いやつ。
うん、そう。僕もあれは食べたことなくて、大豆ミート気になるなと思って、なんか食べ応えあるっていうレビューを見たりとかしたので。
そうなんだ。
うん。
で、見るか、じゃあ、ちょっとこう、アソート、アソートね。ね、アソート。
アソートで買うと若干割高になるやつ。
やつ。
うん。
なんか、まあ、いや、ちょっと、うん、そうね。
それか、フレスコのフレスコっていうね、京都のスーパーマーケットの、うん、あれ、お願いコーナーに、そう、お願いコーナーに。
お願いコーナーに書く。
そうそうそう。でもフレスコのお願いコーナー、断られてるやつしか見たことないんだよな。僕、なんか掲示板の、回答欄を見るの結構楽しみにしてるんですけども。
うん。断られてます、みんな。
みんな申し訳ありませんみたいな感じになってってるから、
なん
かこれだとちょっとこうね、お便り出すモチベーションにならないなみたいなところはあるんですけど、2人で何件か回って書きますか？
書きますか？
急になんか急に何店舗もマイサイズの要望が増えてるぞ。
いや、でも我々がさ、こんだけポッドキャストでマイサイズマイサイズって、うん、ちょっとずつマイサイズの輪が広がってるわけじゃないですか。今来てると思うんですよ、マイサイズの波が。
世の中的に。波って言ったって、その、本当にビビってる波じゃないですか。
いや、最初の波はそんなもんだから、そこがこう寄せては返し、寄せては返ししていくうちに、多分どんどんどんどん大きくなっていくんで、
みんな
も、もっともっと、うん、もっとマイサイズについて考えてほしいし、マイサイズについて喋ってほしい。
確かに、ね。
喋ってほしい。
じゃあ今度はあれですね。一つずつレビューしていきますかね。今週は欧風カレーですって言って。
まあ、レビューするほどじゃないんだよな。もうレビューするほどのもんでもないんだよね。まあでも確かにね。うん。もしこれ聞いてる方で、マイサイズ食べたよって方は、お気に入りのね、うん、味を教えてください。
そうですね。ぜひぜひ。
ね、
う
ん、好きな味これでした。
別にそれ減量しなくても、例えばちょっとね、夜小腹が空いたなとか、そういう時にね、あると、便利だったりしますよね。そこまでカロリー高くないんで、あんまり罪悪感なく、でも、お腹も満たせるみたいなね、ところはあるから。
うん。うん、確かに確かに。はい。ぜひぜひ、よろしくお願いします。で、なんか、永山さんはなんか、この間の、MBTI ですか？
そうそう。MBTI は、
藤原ヒロさんの。
藤原ヒロさんがゲストに出ていただいて、
はい。
性格分析みたいなやつですかね。うん、やったじゃないですか。
やりました。う
ん、あの話は結構僕の中でなんかね、なぜかね、尾を引いていまして。
がっつり刺さってますね、がっつりと。
うん、なんか結果がどうこうとか、まあ言うのももちろんあるんですが、なんかその、うん、その元本来の自分っていうのと、その環境に応じてこうなりたいっていう自分があるんだなっていうのが、僕の中で割とこう、言葉にすると別になんか別にそんなの当たり前じゃんって感じなんですけども、
うんうんうん、
まあそういうのがあるんだなっていうのは、改めて考えてみると、まあ、改めて考える機会になったのがすごく良かったなと思っていて、
う
ん、やっぱりなんかその、年を、取ってきたっていうのもあると、なんかいろんな顔を持たなきゃいけなくなるなっていうところがあるんですよね。
うんうんうんうん。
まあもちろんいろんな人がいると思うんですけども、まあ僕なんか特に20代の時なんか割とっていうかめちゃめちゃチャランポラな感じだったから、なんか別にそんなにこう人の目とか、その自分の立場とかあんまり考えてなかったんだけど、やっぱり年を追うとやっぱこう父親でありとか、うん、でやっぱりね個人で仕事をしてると、やっぱり自分、まあ一人しかいないけど自分の会社の代表であるとか、ね、まあ一人しかいないから一応こう、こういうふうに立ち回らなきゃいけないとかっていうのもあったりとかっていうふうに、やっぱ年を重ねるとやっぱりそういうこう、外からの、まあ要請というか、まあ自分がこうあるべきっていうふうになっているところがやっぱ増えてきたんだなーっていうふうに思ったんですよ。で、なんかそれがなんかその、例えば結構僕は外交的な感じによく見られるんだけど、まあでも実はまあ割と内向的な部分もやっぱりあるし、とか、うんうん、なんかね、いろんなことに手出して、いろんなことに興味があって活動的に見えるけど、まあでも実は割とこう慎重で結構ビビりだったりもするみたいなとこがあったりとか、もともとはするんだけど、でもやっぱりこう見られたいなとか、こうあった、こうある自分の方が素敵だなっていう部分っていうのを、やっぱあるなっていうのを、まあ、こうやって言葉にすると別に当たり前じゃんって感じなんですが、なんか割とそれがこうね、ああいう場でこう言ってもらったっていうのが、一つね、なんていうかね、あ、そうだったな、みたいな気持ちになれたんですよ。
まあ普段ね、あんまそういうことを意識せずにね、勝手にこういろんなスイッチを切り替えたりとか生きていますから、なんか改めてこう、立ち止まって考えるきっかけになりますよね、
そう
言われるとね。
なんか本来の自分みたいなのがあるとして、まあそれがこう臆病だったりとか、内向的だったりするような自分っていうのがいたりするけど、うん、まあそういう本来の自分から見ると、だいぶいろいろ頑張ってんだな、みたいな。そういうふうな気持ちになれたんですね、自分に対して。
ほうほうほうほう。う
ん、それがね、なんかね、良かった。
お
うん。それを言うメタ認知が獲得できたっていうのもすごくいいなと思った。だからまあ多分今後断る時になんかちょっとこう空振ってる自分とかがいたりすると、うん、あ、なんか俺今頑張ってんだなみたいな、そういう風な多分メタ認知を今回手に入れることができたので、なんか一つこうね、その肩の荷の下ろし方が分かったというか、そういう良さがあったなぁと思うんですよね。だからまあ性格別に難しいじゃないですか。なんかそのね、別にさ、そんなにパターン化できるかって言うと難しいとこもあったりとか、どこまで説得力があるかっていうのは分かんない。うん、人それぞれ結構分かんないと思うんですけども、まあでもこういう受け入れ方があるんだなっていうところはすごく良かったなと思ってますね。
なるほどね。確かにね。僕もなんかあの時言われて、なんかね、僕ね、自分のことがよく分かんない時があるんですよね。役者を結構やってた時期、役者っていうか演劇でやってた時によく言われたのが、なんか、うん、結構常に演技 っぽいって言われてたんですよ。その普段
え。クリスの動きはもう常に演じてるようだと。
動きとか、喋り方とか、うんうんうんうん、なんか演じてる、演技っぽい。まあ、言わんとしてることは分かるけど、逆にでも自分の自然ってじゃあなんだっていうことを考え出すと、分かんなくなるんですよ、
確かにね、
自分。
確かにね。
うん、ナチュラルな自分って何って意識すればするほど分かんなくなるっていうことを思った時期もあったりしたんで、うん、もうなんか逆に考えてもしょうがねえなって思って。
なるほど、なるほど。
たりはしますけど。まあでもこの間の話は確かに僕も面白かったですね、あれね。いや、いいじゃないですか。いい機会でしたね、
そうそう、なんかね。そういう、なんかそういう、まさかそういう感想を抱いて、そういう新しいメタ認知を獲得できるとは思ってもいなかったし、まさかね。なので、
確かに。
ちょっと面白い機会だったなと思ったので、まあ、また聞いてない方はぜひ聞いていただけると、ね、
確かに確かに
嬉しいなと思うし、
はい、
なんかまあ、このね、頑張ってんだなっていう自分をこう受け入れるみたいなチャンスというかね、うん、そういったきっかけみたいなのっていうのは、やっぱ年を重ねれば重ねるほどやっぱりこう、だんだんなくなってくのかもしれないなっていうのも合わせて思ったんですよね。なかなかその自分のこの仮面や帽子を外す時間が少なくなってしまうっていう。なのでまあ、そういった意味でも、その辺をこう、カトロンに下ろすというか、そういう効果もあったなと思って、ということを考えましたと。
なるほどね。
はい、特に別にオチは ないんですけども。
うん、いえいえ、ぜひともちょっと聞いて、まだ聞いてなかったらぜひとも聞いてほしいし、うん、ね、試せる方はぜひとも自分でこう試してみると ね、
うん、
いいかもしれない、ね、面白いかもしれませんしね。はい。
はい。
今週、さて、お便りがですね。
はい。
2通来ておりまして、
ありがとうございます。
はい、ご紹介させていただこうと思います。豆腐小僧2号さん、
お久しぶりじゃないですか。
久しぶりですね。はい、こんにちは。300回、301回のゲスト回を聞き、グッズのご提案です。
はい、はい。
勝手な推測ですが、もし実写真をグッズ化するのが恥ずかしい場合、お二人をキャラクター化したキーホルダーやボブルヘッドみたいなものはいかがでしょうか。
うん、
また限定生産にして後世に残るプレミア化するのも一挙かと思います。新グッズ心待ちにしております。いやいやいやいやいやいや。
ありがとうございます。ボブルヘッドってなんだ。ボブルヘッド。
大リーグとかである顔がでかくて首がこうこれこれこれって振るさ人形。
これか。
うん。
ああ、その選手をディフォルメして顔をボーンと大きくして。
そうそうそうそう、首振り人形みたいな、たまになんかスタジアムで配ったりしてるんですよね。
こういうキャラクター化するってなると、でもこういうこっちの方向ってこと、似顔絵風みたいな方向ってことかな。
あ、まあ、イラスト化はまあまだわかりますけど、ボブルヘッドはいらんな。ボブル
これこそでもさ、エアガンの的じゃないですか。
いや、そうね。
ね、
エアガンの的だし、うん、何年か後にこれ誰だっけってなって、これ何これなっちゃいますよね、これね。うん。何これってなるし、多分このキャラクターを部屋に置いてて友達が遊びに来て、これ何って聞かれて、いや、これこれこうって説明したときに、ちょっと惹かれると思うんですよね。それ要は普通のおじさんのボブルヘッド人魚ってことでしょ。何作ってんの、そして何で置いてんのってなっちゃいますから、これは。
キャラクター化か。
うん。キャラクター化はまあ僕はそれ、キャラクターかな。いや、でも、
どっちか作りますよってなったら、実写と、まあ、イラストとか、どうします？どっちがいいですか？クリスさんは。
僕はまだ実写の方がいいかな。
あ、実写の方がいい。うん、うん。
実写の方が、なんか、イラスト化は、ちょっと気恥ずかしいんですよね。なんか、そんな特徴がある感じでもなくないですか。いや、そんなことない、イラストの方がいいのかな。どうなんだろうな。
イラストでも自分のさ、その似顔絵とかイラストって書いたことも書かれたこともないので、その、
はいはいはいはい、
なんか、想像がつかないですよね。
僕はね、前、藤原宏先生に、サインをいただいたときに、ちょっと書いてもらったんですよ。
どうでした？
いや、似てたというか、
特徴やっぱ捉えてる。
僕だって。
ああ、やっぱそうなの、うん、
やっぱ上手、すごい上手ですね。さすがですね。
やっぱそういう特徴がこう際立った方が、あ、この人だって感じが強くなっていいのかな。
わかるんですかね。まあ、まだ実写真ですよ。この間ね、やっぱあれですよ。工藤さんと撮った写真。
まあ一応あれで、
工藤さんに撮ってもらった写真が。
プロトタイプ。
うん。プロトタイプ作りましょう。うん、はい。まあちょっとなんかやりますので、もう少々お待ちください。
はい。
イラスト化する方が、なんか手拭いにしたりとか、そういうのには 印刷しやすそうですよね。
確かにね、実写の手ぬぐいかなり気持ち悪い感じがしますもんね。
ぎょっとしますよね。え、何これってなっちゃいますから。
うん。実写の手ぬぐいはちょっとビビるな。うん。それはやっぱりイラストの方が確かにいいですね。
イラストの方がいい、
ね。うん、うん。
はい。じゃあちょっと豆腐小僧2号さん、ちょっとお待ちください。
はい。
はい。続きまして、ごま油マックスさん。
ごま油マックスさんも久しぶりですね。
お久しぶりですね。はい、クリスさん、長山さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいてますと共に、アクスタの販売を全力で楽しみにしています。需要はあります。待ってます。
お
いや、本当かな。さて、突然ですが、スクラッチチャンスに笑ってしまう呪いにかかって、長い、月日が経ちました。バッチリクリスさんボイスで脳内再生されてされてしまい、毎度会計時にニヤニヤしてしまい、困っています。困りつつも楽しい呪いなので、亡くなるのは寂しいです。そこでそろそろ呪いの上書きをしたいです。無茶ぶりで恐縮ですが、何かありませんか？
無茶ぶりだ。
無茶ぶりだよね。何かどういうこと？何かありませんか？
何かありませんかってすごいな。うん。まあ僕もスクラッチチャンス、いまだに本物聞いたことないので。
あ、そうか。ペイペイ使ってない
か。そうそうそう。なのでまあ、スクラッチチャンスはクリスさんの声で世の中の。スクラッチチャンスが行われてると僕は今でも思ってますから。
なるほど。うん、まあ大体合ってますよ。大体僕の声で合ってますか。大体僕の声ですか。
でも他、
他なんかあるかな。どういうこと？その街中で、なんかこう、音声アナウンスで、
う
ん、
急に流れる人工でもなく、音声ガイドみたいなやつですよ。
例えばこういうやつですか、その、バックします
って。ああ、そうそうそう。そういうやつ。バックします。
ちょっと違うな。うん、バックしますはい。
そう。そういうやつとか。
はいはいはいはい。
かな
あ。あるかな他に。音声のやつでしょ、うん、あんまパッと思いつかないですけどね。5階ですとかっていうやつでしょ、エレベーターの。
うん。けどなんかもうちょっとこう、若干こう、やっぱりスクラッチチャンスみたいな、こう、なんていうかね。
ああ、テンション
が上がるような感じのものがいいんじゃないですかね。
ああ、いや、ないよ。そんなさ、無茶ぶりで恐縮。スクラッチチャンスぐらいじゃないかな。スクラッチチャンス。
スクラッチチャンス、ね、その、うん、スクラッチチャンスというか、クリスさんのスクラッチチャンスファンは、まあね、何人かいますからね。
僕もだから自分で言ってたりですけど、僕もペイペイで会計したときに自分でなんか、あ、スクラッチチャンスだって思っちゃいました。自分で呪いかけちゃって。
ああ、これ楽しい呪いがかかってるわけですね、みんなに。面白いな。
そうですね。
スクラッチチャンス。
うん、スクラッチチャンス。
そうね。まあでもなんかその、前に大西さんの回でも話したけど、なんか先にその人の声で聞いちゃってるから、うん、本物が偽物っぽく感じる現象みたいなのがね。
ああ、なんか違和感がある、ね。
そうそうそう。
はい、はいはい。
もちろんそっちが本物だし、自分以外は全然その人が、うん、こっちがリアルって思ってるんだけど。でもなんかこのアニソンの歌は大西さんの声の方が本物だと自分の中で思ってるとか、スクラッチチャンスクリスさんの声で再生されてるものだと思ってるみたいなのは、なんかこう、そういうのが他にもありそう。
ああ、うん、確かにな。まあ、ちょっと僕もね、街中ちょっと探してみて、なんかこう、スクラッチチャンス的なやつがあれば、なんかこう、ピックアップしときますよ。でも、スクラッチチャンスは相当優秀だからな、これな。
相当優秀ですね。
相当優秀なんですよ、スクラッチチャンスは。いろんな、その、利用シーンといいね、出会う頻度といい。
まあ、全国展開してるしね。関西だけとかそういうわけでもないから。
ないからね。なので、まあ、ちょっと、まあ、なんか思い出したら、思いついたらなんかまたやりますので、ごま油マックスさん、待っててください。はい。あと、アクスタの販売、なんかいつの間にか販売することになってますけど、アクスタもまあ、
アクスタ需要ありますっておっしゃってくれてますから ね。まあ、
お待ちいただければと。
やっぱりこう、まあ、はい、需要があるんだな。とりあえずじゃあ作品作るか。子供の夏休みの工作っていうことにして作ってみるかな。
そうかね。長山さん、フォトショップでとりあえずこの写真をこう上半身切り抜いてもらって、
うんうん、あ、なんかちょっとこうアクスタっぽい感じのちょっとアクスタイメージ図作ってみましょうか。
あ、アクスタイメージ図ね、うん、でアクスタなんか普通にスズリとかね、アクスタってあるんでしょ、これか、はい、アクリルスタンドってあるから、なんかここでちょっとはめ、なんかいろんなアクスタあんな、これ見に行ったら、 知らん人のアクスタもいっぱいありますよ。なんか知らんけど。アクスタって。
知らん人のアクスタもいっぱいありますよってこと？
いや、なんかアクスタってなんかアニメのキャラクターだけかと思いきや、なんか実写のアクスタも結構みんな気軽に作ってるっぽいですね。なんかね。
おー。はい。なんか犬のアクスタ多いですね。
ああ、犬、動物とか。はいはいはいはい。
確かにまあ自分の犬のアクスタをお数字に出して自分だけが買うっていう使い方もまあできなくはないですもんね。
うん。できなくはないですから。
うん、そういうことをされてる方もいるかもしれないけど、意外に人気が出て売れちゃうみたいなのもあるかもしれないですね。
面白。
ちょっと数字に出して一個買ってみるか。まあ、
ね、なんかどんなもんかなっていうのちょっとやってみましょうよ。僕も買うし。
ああ。で、ちょっと、まあ、多分、こう、解像度とかに不満が出てきたりとか、裏面もとかいろいろ考え出して、発注かかるみたいな感じなのかな。
あ、そうですね。確かにね。ちょっと考えましょうになっちゃうのかもしれないですけどね。
はい。
はい。まあ、そこでと、お楽しみにということで、まあ、ちょっと中やりましょうか。
ああ、でも確かに誰っていうの結構ありますね。
あるでしょ。なんか誰ってのありますよね。そう、だから気にしないんだよ、みんな。気に、もうこの時代も気にしないんだよね、そういうのね。別にもうみんな好きなものは作ればいいです。
そう、いや、そうなんだね。いや、素晴らしいね、これでもね。そう考えると。
素晴らしい。
うん。
うん。
みんながみんなのアクスタ作れんだもんな。
ねえ。
マジ誰って感じだもんな。そういう話だったから、そういう話じゃないんだよね、きっとね。
そう、うん、そうね。うん。そうだと、そうだと思う。
いや、いいことだ、これは。面白い。あ、ちょっとなんかテンション上がってきましたよ、これ見てたら。
いいことですよ。うんうん、ちょっと やっていきましょうよ、これね。うん、やっていきですよ、これ。
ああ
。しかもこれ、アクスタ、サイズ展開あんだ。5センチ、50ミリ、70ミリ、100ミリ、160ミリの4サイズ展開とか書いてある。ああ、サイズも、あ、これいいね。これちょっとやりましょう。すずり。一回やってみましょう、これ。
じゃあちょっとデータ作ってみますんで。
作ってみます。はい、お願いします。はい。と、はい、いうことで、はい、いいお時間になりましたので、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしています。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組リストの方が集う Discord サーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。それでは、今回のおっさん FM はここまでとなります。皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。